はい、それでは今日は詩編の17編の前半の部分を現代の私たちにどのようなことが告げられているかということで少しでも汲み取りたいと思います。まずこの詩が書かれた状況はですね、これは普通先に書いてあることもしばしばありますが、後半の方に書いてあるんですね。これは今日のところでなくて、次のところ。9節からこの人が置かれていた状況が書いてあります。あなたに逆らう、次に悪をなす者が、この詩の作者、苦しめる。私を取り巻いてる。そして11節。取り囲んで打ち倒そうと。獲物を求めるライオンのように、非常に敵意を持って、取り囲んでおるという、そういう状況の中で、どうか正しい訴えを聞いてくださいと。私は何ら、そのような敵対してくる人たちに対して、嘘を言ったり、ひどいことを言ったり、全くしていないのです。全くそういう、理由なく彼らは迫ってきて私を叩き潰そうと、食ってしまおうとしているのです。どこだから神様、あなたの正しい正義の力を送って、そのような悪の力を撃退してくださいと、いうことなんですね。で、3節からのところ。あなたは私の心を調べ、よるもなお私を試された。ここでですね、火を持ってて、これは誰でもちょっとこのままさっと読んだら、夜の名を尋ねて、火を持って試さ、どないすんなと。夜に神様は火を持ってきて焼くのかなって。どう見てもこれはですね、なんか違和感がある。夜に火を持って、寝てる人に火を持ってじゃないか試せることは考えられないことですね。原文は火を持ってということはないわけです。これは、精錬する、あるいは試す、あるいは純粋にする。ですから、この言葉はですね、この言語は、御言葉は純粋だ。まあ、そういうふうに、純粋というふうにも使われるんですね。それを火をもって試すという、そんな長い訳で、火とかいうことは全くない。だから、火、ファイヤーも、ファイヤーということは入れても、日本語訳も一つもないし、外国語訳、英語も何自身も一つもないんです。何度も言っていますが、残念なことにこの新教訳は他のどれもしてないような原文から見てもですね、そのような訳を入れ込むべきでないような場合に得意な訳をしていることはしばしばです。で、これまた新しい訳では当然こういったことは外されておるわけですが、ですから火をもっていうのはこれは括弧に入れておいてほしいと。要するに私を試すと、純粋、汚れたものをですね、精錬するように取ろうとする。そういう意味で私を試させる、精錬する。私を試されるということなんですね。だから、この3、4って書いてあるところ、同じことを言い換えているわけですね。あなたは私の心を徹底して調べ、よるものを調べ、試しますが、汚れた思いは彼らに対するということですね。敵対してくるも彼らに対して、憎んだりですね、やっつけてやろうとか、欺いてやろうとか、そんな気持ちは全くないということを神様は分かってくださるはずです。そういうね、人間的な復讐者の憎しみやら妬み、そういう言葉でなくて、あなたの言葉を守っていくのですと。そういうことをここで言ってるんですけども、火を持ってた次のですね、暴力を訳してもどこもないわけです。この文脈からしていきなり暴力という訳語はどう見ても違和感がありますよね。これは単にですね、荒い、荒ぶるといった言葉です。他の日本語訳は無法な、あるいは不法なという訳ですが、暴力といったら殴ったり蹴ったりですね、そういうことを言うわけですよね。いきなりコンボンと襲いかかるとか。ですから、このような詩人がですね、そんな棍棒持って殴りかかるとか、そんな暴力の道で死な当たり前のことです。このと これはそういう荒ぶったことを避けてということなんですね。だからこのボールケルヤコもさっきの火を持ってというヤコもですね、他に全く見られないような訳語を入れておるから、この詩読んでもどうもピンとこない、なんか違和感がする。これは日本語の訳語の問題になるわけですね。ですから原文とその言語の辞書、詳しい何とりかの辞書と、さまざまな英語訳とか他の訳語、たった一人だけ言いますと、この詩はどうもそぐわない、なんとなく心に入ってこないということになりかねないんですね。で、このように非常に攻撃を受けて、全く理由のない悪意を持って取り囲んでくる。これはこの世の中には、しばしば職場でも学校、子供の世界でも、理由のないいじめをして、なんとかやっつけてやろうと。そんなことがしばしばある。国家関係でもですね、何も攻撃してもないのに取り囲んできて、徹底して滅ぼして、搾取して、植民地にしてしまうと。そういうことがいろいろ現実に起こっているわけです。ね、こういう詩編の世界は、なんか何千年も前の特殊なことでなくて、少し私たちが注意深く見ると、確かにどの詩も至るところ現在で、もう私たちの心や周囲の人間の心、あるいは人間社会、あるいは国家間に、みんな見られる共通の問題ですね。アメリカのトランプの時に、ああいう、アメリカ議会民主主義を全く考えられないほど暴挙、議会の中に乱入して、しかもバイデンに強く支持する人たちを追っかけ回してですね、で、いろいろ部屋がどうかあるのに、それをずっと何者かが共和党の一部の議員がどうも教えたようだと言われたりしますが、それで徹底して破壊したり、警備のものもおるはずなのに、みんなそれを考慮に出ていったと。何者かが事前に警告してきたんだという、そういう悪辣さがあったというんですね。あれもですね、アメリカ建国以来、何百年もなるのに、あのように議会主義をですね、悪意を持って破壊しようとするようなことも、今日のところ、こういったことの現代版でもあるんですね。で、私たちは、この詩の作者が、ご説明言ったように、様々な間違った言葉の攻撃、トランプさんもよくツイッターでですね、全くひどいことを平気で言って言ってしよった。で、とうとうツイッター社が禁止したと。それまでそれは問題にされたとかありますけども、私たちは、新聞や論調、あるいは周囲の人、また自分の心の中からでも、悪いことが出そうになるのを、それをでも退けて、あなたの道をたどる。一歩一歩進んでいくという。これは私たち自身の日ごとの、絶えざる心得だと思われます。残念なことに、前も触れましたが、ほんのわずかな期間で300億円も売り上げたという鬼滅の刃とかいうアニメは、非常に人間の清純な心を破壊するような、もう本当にもう良くない残虐な汚れた汚い、そういうのに満ち取るですよね。ああいうことに不感心で正義やっつける最終的な言って、もう全くその汚れ果てたようなもの、それであれと全く対照的なのが、数年前に実際にスイスで山で何度も何度もこんなの山に上がってですね、寒いところで、相当内にいると時間を費やして実写版が撮影されたハイジという実写版の映画がありますが、それ全く対照的で、破壊だとか切るとか首を跳ねるとか血が出るとか一攫虐殺、そんな鬼滅の刃とは全く違って、何一つそういうことなくて、非常に清い、澄んだ世界が、そして愛を主題としたような、神様から愛と主題としたような文学作品も映画も極めて少ないですね。ほとんどは人間の罪を主題、 憎しみや復讐やら男女のもつれた愛とか推理とか殺人騒動。ですから、あの、ハイジの映画本当に、多くの人に子供でも大人でも見てほしいと思うようなものですね。はい。それが前半で、ここで6節から再びですね、そのような困難な状況の中でも神様を避け求める。ここでもう一つ注意すべきこと。神様は私に答えてくださいとあります。これはですね、原文では、神様、私、私に答えてくださるからっていうのから英語では because あるいは for っていうのが入ってるんです。ですから英語訳はもう何でしょう、みんなそれ入っています。あなたに叫びますというのは神様は私に答えてくださるからという、そんな念ですからという言葉が入っているわけなんですね。それと大きく違ってくるわけです、まあ、この日本語訳でしばしばそういう省略がなされるから前後関係がはっきりしなくなるんですね。ちょっとそれを挙げておきます。4種類の英語訳をちょっと貼り付けます。このところですね。I call upon you for というのはです。You will answer me. あなたは答えてくださるからなんですと。次も、New International Version もそうですね。I call on you, O God, for you will answer me.あなたは私に答えてくださるから、私は叫ぶのです。全部そうです。これみんなですね、ニュージェルサルムカトリックの代表的な訳も、I call upon you, God, for you answer me. あなたが私に答えてくださるからです。こういうことですね。これを勝手にですね、この原文的に神は私に答えてくださいという祈願文にしているわけですね。残念なことに、この心境で。そうじゃない。答えてくださるからと叫ぶのです。それを隠していればこそ叫ぶんですと大きな意味が違ってくるわけです。まあ、書き込むことができる人はそういう英語訳を。I call upon you, oh God, or you will answer me というふうに、ね、書いておいてほしいと思います。で、慈しみ、これはよく使おう。旧約聖書では神様の愛のことをヘセッドというヘブライ語で言っています。で、それを慈しむという言葉でですね、愛の技を、働きを示してください。で、その愛の技ですね、慈しむ技。その神様の愛の技を言い換えて、今日の次第、8節。神様の愛とは、瞳のように守り、蜜蜂の影に隠す愛なのだと、ことなんだ。この瞳のようにっていうのを以前見ましたが、他の聖書にもこういう箇所があるわけです。いくつもありますが。これは、瞳というのは最も敏感な器官なんですね。他のところ、ほっぺたとか目とか耳とか手のひらとか足とか、パッと手が何かもの、違うぜ、パッと瞬間的に接触しようと思ったら、別にどうってことはない。だから目だけは、パッと目を閉じるわけです。そのように、瞳のようにっていうのはですね、その敏感さを言ってるわけですね。これもいくつか聖書に一つだけちょっと出しておきますが、旧約聖書のゼカリア書の2章の12節、万軍の主はあなたたちを略奪した国にこう言われ、あなたたち神の民のことですね、神の民、神を信じる人たちに触れるものを触れて、略奪しようとやっつけようと思うものは私の目の触れた瞳に触れるものだ。それぐらい敏感にですね、神様の目の瞳に触れるなんていう言い方は、本当に、と思うぐらいの言い方ですが、非常に神様の真実を深くつけられたゼカリアという原始がですね、 その神のために触れて悪いことを気づけようとかいうものは、私の目の瞳の触れもそのぐらい敏感にそれはちゃんと見守っているんだという意味で言ってるわけです。で、これはですね、神様は非常に敏感に私たちの苦しみや悲しみを見てくださっている。だからこそどんな人間からも同情してもらえない、みんなから踏みつけられたような人でも、神様はそれを自分の瞳のように見つめてくださるから、その心情がそういう人も神様に立ち返った時にはその深い神の愛を知ることができる。あの失われた一匹の羊という、みんなから捨てられてそのまま相手にもされない、みんなが忘れ去って見捨てられた一人がどんなに孤独でまた悲しく寂しいか、誰一人感じようとしなくても、神様はそのような人の苦しみをまた孤独を深く感じ取られて、そしてその人を救い出すと、まあ、そういったあの失われた一匹の羊、あるいはあのこの前も言われた放蕩息子、父をいわば足蹴にするようにしてまだ生きてるのに死んだ時の財産を若めにくれと言って、そして勝手なことをして散々遊び歩いて悪いことして、でもいよいよ死にそうになって、その苦しみによってようやく思い出す。人間が神様に立ち返ると本当にさまざまな罪を犯して間違った道を歩いて歩いてし、やっと立ち返るということは本当に多い。ひょっと振り返ってみたら、かつては足にしたようなそのお父様が深い眼差しでもってですね、見つめてくださっとったと、そういうことを感じて、そして戻ってきたわけですね。で、実際にその夫息子の孤独や痛み、罪の悲しみ苦しみを深く神様が感じておって抱きしめてくれたと、そういう私たちの苦しみも神様は深くその感じてくださっているんだということなんですね。人間は誰からも忘れられても、神様だけは、キリスト様だけは、そのように私たちの非常に苦しいことも誰にも言えないことでも見てくださって感じ取ってくださっていると、これは全能であり無限の愛だからこそできる。私たちはその人の背後に、ある人の背後にどんな悲しみや孤独や苦しみがあるかはほとんどわからない。その人がかなり詳しく、もし告白をすれば、それは、ああ、そういうことがあったのかと思いますが、そういうことを一切黙っておれば全くわからない。自らの命を絶っていく人たくさんおるし、このコロナの流行以来、若い人たち、特に高校生の女子生徒が自殺率が相当増えてきたと様子も言われておったと思いますが、まさか死ぬとはと、周囲の人も親も大概行くと思うわけです。人間ってのは本当に身近なもの、やっても毎日やっててもその人の、心の奥にある痛みや苦しみや悲しみは全くわからない。これほど鈍感なわけですが、神様は本当に敏感で、真剣に立ち返ったら放蕩息子抱きしめるように深い愛を持って包んでくださると、そういう神様がおられるんだということ、私たちも少しでも証しをしていきたいとするように導いてほしいと思うわけですね。そしてもう一つ、翼の陰に置いてくださる、翼の陰に隠してくださる神様。 このことを聖書の中でもいろいろに出てくるわけですね。これは律記の中にも出てきます。我々の集まりのはこの今から3000年以上前のルツさんにあって、3000年も前から世界的に知られてきた、英語では LUT ルースという発音になりますが、ルツ子さんもおられますので、ここの箇所のところに覚えてほしいところです。ルツ記の2の12ですね。どうか主があなたの行いに豊かに報いてくださるように、イスラエルの神やあなた主がその三翼のもとに逃れてきたあなたに十分報いてくださるように、神様の愛をこのように三翼のもと、これは今でも何度か触れたように、私自身も子供の時から父が数百羽の鶏をこの山の斜面とかを大きな金網張って放し飼いにしたり、一部は竹で作った手製のケージに入れて飼育したり、で私は小さな小屋を作ってくれて、プリマスロックというちょっと大型の白黒の面倒見に有精卵を抱かして、ひよこを描いてそれをずっと育てる何匹か、そのずっとしたので本当に印象に残っているわけですね。で、夕方になったらもうひなたちは喜んでその親の翼の下に逃れていくわけです。あるいは昼間でも散々餌を探したり遊んで、疲れたら昼間でも母親の翼のもとに入っていく。で、時々一部のものがこの母親の翼の羽毛、羽の中からちょっと可愛い頭を出してですね、眠ってると、親鳥、母鳥は中腰になって何匹かものひなたちをずっと温めてあげる。本当に愛情深い姿です。で、一生懸命にその家の周辺の山ですけど、餌とか何か見つけてやると、ミミズとか見つけたら自分は食べない、クッククックッと呼んでやると、パッとこのひなたちがやってくる。実にその愛というかですね、そういうものが見られるので、まあ、そういうところからこの神様の愛を三つ葉のもと、さまざまな危険や困難から大きく下に隠して敵から守ってくれる神様の愛と、こういう大きな三つ葉、目に見えない翼をもとに置いてくれるんだと。で、これはたとえ一人であっても、どこにも隠れるとかなくて晒されていじめられている。そういうものでも、神様の翼のもとには逃れていったら必ず、そこに置いて温めて守ってくださる。そして単に個人的なことだけではなくて、神様は万事愛も無限でありますので、神様の愛の翼は、いわばこの地球、人類全体を包む、そういう壮大な翼でもある。全世界のどんなところでも、本当に心から罪を犯し、また虐げられ、様々な突然の病気や苦しみによって追い詰められた人たちが、ふと敬うと、大いなる翼があるんだと。そこに逃れていこうと思う。逃れてくる、本当に全世界どんなところでも大いなりその三翼のもとに逃れていくことができると。そのようにこの世界、この聖書という書物には他のいかなる書物にもない非常に広大な、しかも奥深く高くて広い神様の愛の世界、このような現実をそれぞれ正反対のような様々な苦しいことや迫害や差別や 様々なことがあるにもかかわらず、他方では常にこの何千年という間、さっきの映ってもありましたように、三千年以上ずっと大いなる三翼の影に本当に宿らせていただいたと。そしてそれを明かし続けていく人たちも一方ではずっと延々とですね、この何千年という歳月起こされてきたと。私たちもまたその大いなる三翼の影に置かれている者たち。やはりそのことをまた後世にもたった一人でも二人でも伝えていきたいと願うところです。以上です。